はい、皆さんこんにちは。喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、ゴールデンウィークと言い方も最近あんまりしないんですかね。まあともあれ連休ということになりましてね、まあ、ひょっとすると家族でね、お出かけの車の中等で、この放送を聞きの方もいらっしゃるかもしれませんけど、まあ幼稚園の方ですけれども、まあ4月入園式始業式に始まりましてね、まあ現場の先生方からすれば怒涛の1ヶ月だったかなと思います。やっぱり新入園児さんを中心にしてね、幼稚園になれない、お母さんがいい、それとかこれ小さい組から進級する子どもたちにまま見られる状態なんですけど、やっぱり例えば3年保育といって年少組から幼稚園に入った子たち、当然この4月から年中といってですね、1学年上がるんですけれども、その子たちにとりましては生まれて初めての幼稚園で1年間過ごして2年目を迎えるわけですね。ですからもう幼稚園慣れっこやんみたいなところがある反面ですね、最初に出会ったクラス、ね、これは人生生まれて初めての集団であり、生まれて初めての受け持ちの先生との出会いがあって1年間過ごしたわけですから、その結びつきはすごく強いものがあってですね、でこの4月になったらそのクラス替えがあるわけですね。その小さい組から年中へ上がりますから、そうしますとね、受け持ちの先生は変わるわ、親しかった友達とは離れ離れになるわ、なんか一家離散みたいなですね、そういう状況を初めて経験してるわけですから、ね、人生初めての別れを経験した子供たちはやっぱブルーになってしまってですね、いい幼稚園に行きたがらないとか、なんかあんな3月までニコニコして行ってたのに、なんか4月はドヨーンとなってるとかですね、そういう子もいたりして、まあ、それをなんとか親も先生もなだめ、ね、すかしながら過ごしてきた4月というような面もありました。でもやっぱりその日一日とですね、子供たちっていうのは馴染んでいくなと思いました。もうこの連休に入る前にも4月のお誕生会というのをね、やるんです。で、多くの幼稚園さん保育園さんではね、例えば4月生まれは小さい組から大きい組まで一緒に月に1回みたいなところがあるんですが、まあ、本園の場合ちょっと全部で300名ぐらいいる関係上、1ヶ月あたりの誕生児がだいたい20人から30人平均いるんですよ。で、その子たちをいっぺんにお祝いするというのはちょっとね、無理があるんですね。で、無理があるってどういう意味かっていうと、1人1分紹介しても30分ぐらいかかるんですね。で、もう一体何時間誕生会かかるんだみたいになりますので、それでは子供の集中も続きません。ざわざわになったりとかね。かといって、はい、バラ組の田中くんです。はい、元気な男の子です。おしまいみたいな、そんなね、短時間ショートカットバージョンっていうのは私はよろしくない。やっぱり例えば5歳の誕生日って言ったら1回しかないんですよ。そうでしょ、誕生会、誕生日っていうのは毎年あるかもしれませんけど、4歳になった、5歳になった、6歳の誕生日っていうのは一生で1回しかないわけですから、まあ、丁寧にお祝いしてあげようということで、毎月3回3学年に分かれて、ね、月3日誕生会を私はやってるんですけどね、まあ子供にとっては1回ですけど。で、何が言いたいかっていうと、4月もその小さい組さんのね、3歳児さんを中心とする誕生会があったんですけど、あの入園式でピーからピーヒャラ泣いてた子供たちがですね、曲がりなりにもちゃんとホールに集まって座って、約小1時間の誕生会に参加してるっていうのはすごいなぁと思ってですね、いや、もうね、2週間ぐらいで慣れたんだね、みたいな。本当にその子供たちのその成長ぶりと言いましょうか。新しい環境に慣れてきた、始めた、子供たちの姿を見て、とても微笑ましく、また頼もしく思ったところでもありました。まあ、まさにこういう時期によく幼稚園で回ります。ちっちゃい子がですね、とにかくなんか、いろいろ喋ると。しかし、大人からすると、ちっとも意味がわからないみたいなね。あのねみたいな感じで、なんかものすごく言いたいことがあるんだけど、昨日ねママがねでスーパーでねって、でおやつがねとか、えスーパーでおやつがみたいな、なんか本当にわからないような。でもですね、とにかくそれを聞いてあげることなんですよね。ひたすらうなずいてね。で、あんまり妙、ママがどうしたのとか、スーパーで何買ったのとか、そういう余計な質問は挟まずに、 一生懸命とにかくうーんってニコね、うなずいて聞いてあげて、とにかくひとしきり喋ってしまうとですね、それはそれで子供ね、ね、すごく満足していいんですよ。だからとにかくただしっかり聞くっていうのが一番大事なことなんですね。でもし例えばその中で美味しかったのとか可愛かったのって言ったら、へえ美味しかったんだねとか、ああそれ可愛かったんだねみたいに、そんな風に相槌を加えればもっとね、子供を満足度が上がってくるのかなというふうに思いますし、まずはポイントその1、子供の気持ちを受け止めるということが、言葉をね、会話と言いましょうか、子供と会話する時のきっかけかと思います。まあ、もうちょっと進んできてもですね、大きくなってきても回りくどいことを子供は言うんですね。例えばまあ多分この連休明けで多分どこそこに行ったみたいな話がね、多分子供たちは私にも報告してくれると思うんですよ。あのね、運動会じゃなかった、動物園に行ってねみたいな。で、よかったねって、動物園ってねってぐるぐる回ってたんだよ、んなんか乗り物かなんか乗ったのかなとかですね、ですごく美味しかったんだよとか言うから、なんだろう、ますますわからないんですね。で、要するにその子が言いたかったのは、動物園に行ってその晩回転寿司屋さんに行ってお寿司をたくさん食べて美味しかったよという話が言いたかったわけであって、いきなりストレートにあの回転寿司が美味しかったですという話にはなかなか来なくて、朝起きてねって、動物園に行ってねとかね、それから自動車に乗ってみたいな、まあ、そういうふうなあの話し方もよくするパターンでありますから、まああんまりその先取りして、その子が言いたいのはお寿司が、回転寿司屋のお寿司が美味しかったということですから、動物園に行ってねって言った時に、ライオン見たの、トラ見たのみたいなね、そういうもう大人的な先取りのツッコミはあまり入れらずに、先ほど言いましたように、まずひたすら、よくよく聞き役にね、聞いてしていくというのが、まあ子供と会話する時の、また逆に子供の声を、言葉を引き出すための一つの技なのかなと。ね、要点はとにかく一度とにかく子どもの気持ちを受け入れるということと、大人的に正確に理解しようというのはほとんど放棄しても結構ですから、要はその子は気持ちよく話をする。で、何言ってるか分かんないとか言っちゃうとですね、もう話す気なくなりますからね、ぜひとにかく言葉を豊かにする、何かを発表しようとする、自分の意思を表現しようとするという子供の力をなんとか引き出してあげていただきたいなと思います。まあ言葉の言いますと、やはりどうしてもですね、周りにも影響されます。よくわかりますよね、あの小学生以上のお兄さんお姉さんがいる、ね、幼稚園児さんっていうのは、なんかそういう小学生言葉を覚えたりとかしますけれども、もっとすごいのはやはり親の言葉をね、覚えるんですよね。やっぱり私はどうしてもですね、古いと言われようが何と言われようが、幼稚園の子がやばいとかですね、マジでとか言うとですね、ちょっと口元ねじってやろうかと思うぐらい、そんなことを言うなと、本気で、怒りたくなるんですよね。非常に良くないですよ。また他の先生方はもっと冷静ですから、優しく注意するでしょうが、許せないですね。私はね、ちっちゃい子はそう、こういう言葉を使う、ね、おねえ言葉というんですか。でも今年の春ですよ、4月が始まる前に新しいバスコースの打ち合わせをしたりするんですね。あのずっと来てる園児さんも1年に1度バスの時間帯がローテーションで変わったりするんですよ、だってもうね、3年間も朝一番早いバスっていうのもあれだし、一番遅いのばっかりっていうのもね、ちょっとあれかなということで、まあ、あの1便だった人は2便さんになるとか、2便だった人は3便になるとかね、一番遅かった3便の人は今年1年1便ですよみたいな、まあ、そのような、まあ、不公平感がないようなね、ローテーションをするんですけど、でそのバスの担当の先生と園児のお母さんが、じゃあ今年のバスはということで打ち合わせしてる、私はその横に立ってただけなんですけど、誰々お母さん、今年はですね1便バスですって担当の先生が言ったら、マジでみたいなねマジですかみたいな、そういうふうなねこと言ってあって、まあそうということは幼稚園の先生にもマジですかというぐらいですから、多分家庭内とかね、お母さん同士の会話とはその非常に連発なさってるんだろうなと、拝察をするわけですが、 そうするとね、そういうお母さんの言葉を聞いてると、マジとか嘘とかやばいとかね、やばいはまだしもね、キモいとかいうのはね、なんかちょっとはなはだよろしくない、もし子供同士でそのキモいとか言ったら、もうこれこそもう定額処分にしてやろうかと思うぐらい、絶対そんな言葉を口から出しちゃいかんと私は言うでしょうが、まあいじめのね言葉になったりしますしね、やっぱこういう言葉っていうのはやっぱりね、このご飯やばいよね、何がよ、ねまってますかみたいに言いたくなるんですけど、まあ、とても美味しいよねという意味なんでしょうね。だからね、このご飯とても美味しいねって言えばいいだけの話なんですけど、皆様はいかがお考えでしょうか、ね、でも例えば子供がね、おしっことかうんちとかなんか楽しんで使うっていうのはね、まあまあ、食事中とかそういうなんか TPO さえ気をつければ、そういうおどけふざけというのは、先ほどちょっと言葉の発達の言いましたけど、僕はその母今の頃は言うわなよねみたいな、そういうのでいちいち目くじらを立てる必要はないのかなと思いますけど、やはりそのビシッと言わないといけないのは、子供同士で死ねとかね、キモいとか、そういううざいとか、なんかそういうひどい言葉とかおねえ言葉みたいな使ってた時はね、やはりビシッとこれは、しつけをしてほしいなと思います。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。